はい、5月16日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
本日のお相手は、肉まみれのともきと、
もう乗っ取られるね、荒垣信也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
肉まみれ、僕の同級生がステーキ屋の社長をやってるんですけど、
すげえ、
県内のね、
この若さに、
はい、それに昨日行きまして、昨日今日とそのハンバーグ大還元感謝祭っていうのをやってて、はいはい、200g のハンバーグが500円で食える、
安っ。
で、目玉焼きとチーズ乗っかってるやつも 200g で700円とか、
安っ。
300g で1000円とか、めちゃくちゃ安くて、で、一応前会った時によろしくねって言ってたんで行ったんですけど、やっぱ改めて食ったらうまいなと思って。
手作り
でももう、あれですよ、結構有名な手加減なしの焼き加減の、
手加減なしの焼き加減、
いや、いろいろなとこ、松山にもあるし、小文字にもある、
あ
ぁ HN ですわ。
すごいね。
それが今日までそのやってて、でまた22と23になんか別の店舗、ダイカムとアップルタウンで同じやつやってて、めちゃくちゃうまいですね、ハンバーグ。
なんか食いたくなってきたな。
びっくりしましたね、
食べたい、
バーグ。
ああ行ったね、ライカムで一緒に
行ったじゃないですか。
ああ行った行った行った、
そう、
営業終わりで、
今日昨日が久茂寺本店と松山店でやってて、
もうディナーも22、23ってことは来週、
来週かな。22と23はアップルタウンとライカム、
行きたいな。
来月もこの日週を分けて久茂寺本店と松山ではこの同じ、
誘え。
これは何なんですか、これなんか今そういう
周年祭、
いや、なんか456ってやってるって。4月は俺知らんくて、そしたら4月の末ぐらいに久しぶりに会った時にこんなの今やってるから、マジでめっちゃ多分赤字ぐらいの感じでやるよって
思って、でもみんな行ってみたい
な。本当に食べた感想が、あ、もう口の中肉まみれだって思った。
あそこのハンバーグ美味しいよね。
めっちゃうまかったっすね。いつも言ったらステーキしか食わないですけど、
俺めっちゃ食べたくなってきた、そのハンバーグ。
いや、ハンバーグとステーキのセットでも1400円ぐらい、
安吉屋さん、ごちそうさまです。
ありがとうございました。
あれ、
あとで画像送りますわ、そのポスター、はい、
画像だけ送られても、
いや、だ情報が載ってる。
あ、なるほどね、
はい、送り
ますわ、はい、よろしくお
願いします。 SNS にも載っけときます。
はい、シアさん乗っ取られるわ。
乗っ取られる、
乗っ取られそうなんすよ。
何が、
あのね、
SNS、
いや、今4月入ってさ、はい、まあ、新学期が始まってさ、まあ、僕の今住んでるお家がさ、
はいはいはい、
あ、住んでるところが、有名私立高校の近くなんですよ、
はいはいはい、
那覇なんですけども、はい、で、まあ、4月って言ったらさ、まあ、新しい出会いもあるだろう、学校でね、はいはい、なんか付き合ってるだろうなみたいなカップルがいるの。
何やにや、何やにやしたい、
なんか付き合ってるカップルがいるの、うん、で、この2人っつうのは毎週水曜日にしかなんか会わないみたいな感じなの。
これ両方高校生、
両方高校生、
その私立の高校
生、高校生制服つけてるんで、
はいはいはい、
で、僕がいつも帰る頃に、夕方3時4時ぐらいですか、お家に帰るときに、はい、僕のお家ってこの見たことあると思うけど、一回さ、はい、駐車場に行く前に遡るわけ、少しの、
はい
はいはい、少し遡って駐車場があって、うん、また奥に階段があって、それで、2階3階で上がれるんだけど、
はいはい
はい、最初の頃見た時はこの駐車場に上がる前の坂でさ、座っておしゃべりしてたの、
はいはい、
あ、なんか俺初々しいなと、
まあ、若い子の特権というかですよね、特権、
そうそうそう、もうこう座ってね、
あ、まあまあ、制服デートだよ、
うん、制服デート、あー、いいなと、
いいね。
そしたらそこからね、まあ、2週間ぐらい経った時に、うん、この上に登ったところで今度喋り始めてたのよ。
駐車場近くに、
駐車場、もうすでに駐車場の中に入ってると、
お、はいはいはいはいはい、まあ、地べたじゃなくて、地べたじゃなくてコンクリートでちょっとこう整備されたところ、
そうそうそう、整備されたところに座ってて、
はい、
あ、ちょっと入ってきたなと、あ、でもまあ見られるのが恥ずかしいのかなとか思ってたけ、あ、まあ、
通路だとね、車も危ないし、ね、
車も危ないし、まあいいかな。そしたら昨日ですよ、もう上に上がる階段の一段目に座ってるわけ。
あ、もう私有地というか、まあ言ったらね、
駐車場入った奥にあるこの、
そう、住居に上がる階段に、
だから住人の方が隣を失礼しますって上がってる、
そう、もう一人しか通れない階段なので、細い階段なんで、
二人座ったらアウトだ、
もうめっちゃくっついて座ってるんだけど、もうだから来るたびにちょっと、あ、誰か来るなって思ったら一応立ち合わせるわけ。
あはは、どう言っては来るんだ、うん、
立ち合わせてバトル開始とかにはならない、
ならない、絶対ならないけど。
何のバトルよ。
いやもうそろそろ俺の家乗っ取られるんじゃないかなって
次玄関前
次玄関前まで
来るんじゃないかな、次シアさんがただいま帰ってきたらお帰りなさいって言ってるかもしれないですよ。
でもさこのさどんどんさこの距離が縮まっていくのもまたなんか素敵だわけよ。前までちょっとさ、はい、最初この階段じゃなくて坂にいるときは、うん、女の子が座ってね、はい、男の子が立って喋ってたのが、
はいはいはい、
コンクリートに腰掛けるようになって、はい、さらにはこの階段のさ2人座ったらもう本当密着だよ、
はいはいはい、
あんなの、
はい、
だもう分かりますよ、
分かる
男子の気持ちとしたらやっぱ近づきたいと、
うん、近づきたいよな、
うん、近づきたいけど、うん、最初は恥ずかしいのもあり、
恥ずかしい、
うん、徐々にやっぱ時間もかけ仲良くなっていった、
うん、
近づきたいと、
近づきたい、
一旦座ろうと俺も、
うん、
ただもっと近づきたいと、
うん、
したら人目のつかないところに行こうと、
うん、ちょっと奥だから
上がったそこに座ってたけど、うん、もっと近づきたいと、うん、多分男の子があのロケハンしたんでしょうね事前に、
なるほどね、
もうちょっと上がったところにいい場所があると、
階段あるとあっち、うん、狭いなと、
うん、
あっちちょっと雨降りそうだからこっちに移動しようかみたいな理由つけて行けば物理的にギュッとなると、
ギュッとなる、
ここだってなったんでしょうね
絶対なってると思う
そんな一生懸命ある、
いやこれはねでもね、
一生懸命考えますよ男子だったら、
僕は追いかけていきたいと思いますよ、来週再来週どうなってるのか、でもね本当毎週水曜日しかないから多分どっちもその、
まあ授業が終わるのとかあれじゃない、部活とかまあ多分、
まあそうだよ
ね、そういう系かな、
そうなんでしょうね多分、うん、
塾がない日とかなんかの
実行委員がない日みたいな、
うん、
いいな、制服デートなんかしたことないな、
俺も制服デートはないんだよな、
もう十何年前になりますからね、
ある
ありますよそりゃ、
そりゃって言うなよ、ない二人の前で
ありますよそりゃ、えない人、あ、痛い
ないって言った後でありますよもちろんみたいな言い方するなよ、
制服デート憧れるんだけど、一番いいのはさ違う高校の制服の子と付き合ってるっていうのがもう一番俺の中で位が高い、
あもうそれは一番ステータス、なんでこの狭いコミュニティの学生の時に違う高校
と
知り合えてるんだって、
そうもうこれだけでね、もうレベルが高いよ、
高い、
特にあれか、沖縄とかだと自転車通学が多いとそんな感じかな、
いやそうなんですけど、ただ自転車通学してるやつは他の高校の女の子とは付き合えないです、
あでしょ、まあ、だから、うん、ほら内地だとね電車で出会ったとか気になってるとか結構あったりもするから、は
いはい、いやもうそんなんじゃないですよ、だからもう16からすぐバイク取りに行って、
あなるほど、
勉強、バイク持ってるやつが、まあね、あのコミュニティ広がるから、
うん、広がる、
ステータスが高いとされてましたわ、
なるほどね、
はい、さあ、というわけで今日梅雨入り発表されましたけども、
は
い、
梅雨入り
ですよ、本日ですね、そんな梅雨入りした、うん、沖縄のこの FM 沖縄でやってる、
はい、
木曜オリジンチャンプルにゲストさんがいらっしゃるということで、うん、ちょっと早いですけどね、うん、この後 CM 行きまして、
はい、
CM 明けましたら、呼び込んでいきたいと思いまして、いろいろお話をお伺いしていく中で皆様からのメールもお待ちしております、うん、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、件名に質問と書いて木曜リジンチャンプル宛てと書いてぜひよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。
なおいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。誰かやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
よい品をいつも安くビッグワン。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前よい品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、5月16日木曜日17時10分になりました。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、やっておりますよと。
お願いします。
はい、うん、というわけで本日ゲストの方がいらっしゃっております。
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。どうぞっていう、はい、
はい、指揮者の茂木大輔と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと私の方からプロフィール紹介させていただきますね。
お願いします。
茂木大輔さん、指揮者、はい、オーボエ奏者、コンサートプロデューサーということで、1991年より NHK 交響楽団首席オーボエ奏者、1996年より指揮者としての活動を開始、2001年日本フィルハーモニー交響楽団の指揮、2019年3月8日 NHK 交響楽団を定年退職されていて、まあ、今回沖縄に、はい、コンサートの、はい、があるということで、今回告知ということでこちらに来ていただいたんですけれども、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とはいっても私たち全然このオーケストラというものに関しては
そうですね、
完全なる素人を、
はい、結構素人なんだ。
あれ
知ってる人でしょ。
クロートがいた。
僕は一応言いますけど、県立芸大の総学堂ってところで、はい、1年ぐらいね働かせてもらってたので、はい、そのコンサートマスターとかは言葉知ってますよ。マスターとか、あとね、はい、あのピアノのね、うん、あの管理が難しいんですよ。
なるほどね、
うん、なるほどね。
いや本当に、ね、
そうですね、うん、そうです。
反響板とか、うん、この専門用語、反響板、
反響板、うん、あの卵の形したやつと逆ってこと
ですか。
反響させる
ための落とすやつじゃない。
なんか形が
反響させないやつじゃないよ。笑ってるよ。
いや、分からないから、はい、
面白い。
芸人ですから、
ね、いやいやいや、すみません。
今回あの、まあ、沖縄にいらっしゃったんですけど、ね、沖縄初めてですか。
いや、もう15回ぐらい来てます。
15回、
もっと来てる。
あ、じゃあもう面相なんていうのもあれですね、はい、
全部お仕事を、
ね、いや、プライベートでも来てます。
あ、
家族で来てる。
どうなんですか、沖縄どうですか。
沖縄どうですか。
いや、まあ、大好きなんで、これはね、お世辞で言うんでよく言うんだろうしょうけど、はい、皆さん、いや、僕はもう本当に好きで、うん、僕はもう来ると仕事で来ても空港からまずレンタカー乗って、はい、ラジオつけてね、で沖縄の言葉のラジオを探して、はい、わざわざ、はい、でそれを聞きながらその仕事の場所やホテルまでのんびりのんびり寄り道こうしながら、はい、あの行くという時間をもうこよなく愛してんです。
あら、
沖縄方言も聞くとね、もう体から本当力が、余計な力が抜けていくっていう、
本当に沖縄好きな方ですね。
沖縄の人にもぴったりかもしれない。そうだよね。よんなよんなしてね。
じゃあ今日二人はなるべく方言喋ってもら
っていいですか。それ
は嬉しい。当てめてや。
また分かんなくな
る。当てめて。
全然分かんなくなって
る。私もさ、あの県外出身なん で、
で、
はいはい、方言聞くのは好きですけど、ね、やっぱ住み始めると、ね、こんなにも通じないものかっていう。そうね、
まあまあそうだよな、通じないところあるもんね。
通じないし、沖縄の方は沖縄の方でやっぱ方言、これが方言と思ってないから、
あ、そうなん、
通じないと思って喋ってないので、
うん、会話の中でポロって言ってんって顔されてんってなることはよくありますね、
そういうのが嬉しいんですよ。この琉球交響楽団って今度一緒にね、はい、あるオーケストラと3年前にコンサートを初めて一緒にさせていただいて、うん、はい、その打ち上げが最後がカラオケだったのね。うん、そうするとね、誰でも知ってる歌謡曲を、はい、その沖縄言葉でみんなで歌うんですよ。
あ、うん、すごい、
そ、
の、はい、
それがすごくてね、感動的な、だから泳げたい焼きくん沖縄弁な、なんで、うちなぐちバージョン、とか、
地名
な、地名、字幕なんかもちろん出てないんだ、はいはい、でそれをみんなで大合唱するんだ、でも感動して、
でもみんな言葉一緒なんです
か。みんなが一緒なの。
へ、
全然真似ももちろんできない、一言も覚えてないんですけど。できないんだけど、
方言なんだろうな、
そう、超アウェーな感じでしたね。
毎日毎日毎日毎
日言うて、僕らは鉄板の、
そうだ、なんとかなんどうとか言ってましたよ。
もぎぎさん、
はい、今呼びかけてる、
まあ、相性がもぎぎさんということで、はい
は
い、
僕今びっくりしたんですけど、はい、この楽団の方って、はい、カラオケとか行くんですか。
そう、彼らはね、好きみたいですね。
僕の、はい、勝手なイメージでしょ、ですか、なんか、はい、みんなネクタイして、スーツつけて、夜は絶対ワインで乾杯とか、シャンパンしか飲みませんとか、なんなら夜景の見えるレストランでしか打ち上げしませんみたいなイメージなんですけど、
そんな
カラオケとか行くんですか。
そんなに給料もらってないと思う。
イメージはね、
とってもなんか、
ね、いや、そういうとこも、それは行くことは、でもそれ皆さんだってあるんでしょう、だって、そんなの別に普通じゃない。
いや、僕らみたいのはね、
芸人はね、まあ、赤ちょうちんの居酒屋
飲み放題じゃないといけませんとかありますけど、
まあでも同じですよ。
あ、そうですね、
同じです。 いや、ネクタイすら舞台ではしてるよ、制服だから。はいはいはい、うん。だからすごいですよ、靴なんか僕ね、28年履いたのね、同じ靴。
え？
うん、いや、本番用の革靴ね。
これは験担ぎでですか？
違いますよ。もう、だって買う必要ないじゃん、舞台用だから。
まあまあ、そんなに消耗しない
っていうか、もうボロボロで、それを枕にしてよく寝てたんですけど、
靴の中で。それ？
革靴の黒いのね、エナメルの。
大丈夫
そんなもん、いや大丈夫、壊れないから。
それを枕にしてたっていうのは、何かしらの明日コンサートだからっていう意味合いとかでは
コンサートとほらリハーサルの間に昼寝するんですよ、はいはい、でその時に靴をタオルで包んで、それを枕にして寝てた、ちょうどいいから。
そこら辺僕らと一緒じゃないですか。
だから同じです、むしろ以下かもっていうぐらいですね。カバンで寝
るみたいな。
だから塩ビ服っていうのを着てるんですよ、はい、夜会服を、はい、もうだから裏地とかも擦り切れてめちゃくちゃになってるからね、から別にいいじゃないですか、外が。だって舞台衣装のね、そんなもんじゃ、
まあ、遠くから見てそう見えればっていう。
そう、別に大丈夫。
あ、じゃあ僕らが勝手に敷居を高くしてるところもあるかもしれないですよね。
まあ確かに、まあ音楽のイメージがちょっとね、やっぱりもヨーロッパのもんだし、はい、元はといえばその貴族の晩餐とかで演奏してた曲だから、はい、やっぱりそのイメージはつきまとうのはしょうがないですけど。
だってぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけって言葉あれですけどね、うん、イメージはドレスで行かないとダメみたいな。
そうですね。で
もお客さんも
そうだ、
究極で言えば仮面していかないと。
そうだよな、イメージが。たまに踊るタイムがあるんかなみたいな、ダンシングタイムがあるかなみたいな。
いや、それね、僕、同じことを考えてて、はい、まあ、ミュンヘンっていうところに留学した、22歳でね、はい、で最初にオペラ座に行ったときに、何着て行っていいか本当に分かんなくて、はい、で仕事着で塩ビ服持ってるじゃないですか、はい、じゃあ、とりあえず塩ビ服着ていけば問題ないのかなと思って、それで塩ビ服着てったんですよ。そしたら、もういろんな人から、あなたオーケストラの人ですかって話しかけられて。出る人がそのロビーに来ちゃったのかと思われたっていうね。だ誰一人塩ビ服なんてもちろん着てなかったです。もちろん ね、ある程度フォーマルな格好はしてらっしゃいますけど、オペラ座ではね、それは楽しみでしてるだけであって、別にジーンズで着ても何も問題はないだけなんで。
止められて、
そう、なんか止められるイメージ、うん、
ジーンズダメです、
まあ、そういうコンサートももしかしたら世の中にはあるかもわかりませんけどね。
全てが全てそれではない。
もう 100% そうとは言いませんが。
あ、そうなんですね、うん。
例えば我々の仲間でシャンデリア下がってる家に住んでるのは2人ぐらいしかいないです
ね。いるし、
まあまあ、まあまあでも、まあ、売ってますから。昔からそれを聞いて、そういう方いらっしゃる。
じゃあ今回のそのこのコンベンションセンターでやられるやつもその別にフォーマルな感
じ、もう全然ですよ、う
ん、なんなら別に気にしない
もん、全然、むしろ気に、もう何も着ないで来てもらえた
ら、深夜の格好は大
事、もう全然 OK、 これだって同じシャツじゃないですか、
ど
う
見た
って
。
本当だ。見てカメラに見せ、これカメラ。
むしろだから僕とかはこのままで大丈夫なのかっていう。う
ん、いや全然大丈夫です。全く大丈夫です。
じゃないとみたいな。
働いてる、
やめて。
働いてるバーのキャップと T シャツ、うん、
全然大丈夫。全然で。ただ後ろの人からこう帽子やめてって言われる可能性があるんじゃない、これは。
帽子はやめます。
まあそれは映画でもそうだから同じ。
なんか意外になんかあれだね。
うん、フォーマル、うん。
そもそもだってこののだめっていう漫画がね。
そうなんですよ、
そうなん、
もうこののだめカンタービレをもう先駆けて音楽化したと、う
ん、いやその音楽大学に行ってるピアノ科の女の子が主人公なんだけど、はい、この子の部屋がもう段ボールとゴミの山で、もうどうしようもないっていう話なんだけど、これ本当にそういう子がいたんですよ、実在したんですよ、はい、その人が原作者の友達だったの、はい、だからクラシックといえば今まさにおっしゃったみたいにシャンデリアでありワインであり夜景だっていうイメージと、そこら辺の6畳一間のアパートにグランドピアノバンと置いて、寝るとこないからピアノの下で寝て、あと実家から送ってきたノリの段ボールね、ノリの農家の子なんだけど、あのノリを作ってる海で、そのノリの段ボールのとこにいろんなものがいっぱい入ってゴミの山の中で寝てたっていう、だから音大生なんてそんなもんだし、音楽家だって大差ないぞっていう、別に庶民と何も変わんないぞっていう、でもう一人、まあ、ここに指揮者の千秋ってやつ、はい、これはまあ一つのキャラクターなんですけど、はい、こいつは若い頃からもうそれこ その大富豪の家に生まれて、はい、ピアノもバイオリンも天才的でっていうキャラクターがいて、それとそののだめが恋をするっていう、はい、その大コメディーな、はい、でも実際 90% ぐらいの音大生はそっちの貧乏な方の暮らししてると思いますよ、
はい、いや僕漫画もドラマも見たんですけど、
う
ん、
はいはい、ありがとうございます。
そのための、
う
ん、言ったらまあ誇張した、
う
ん、キャラクターとして
だと思
って
たの、違うの、実在してそうだ、で別に何も我々としては驚かないっていうか、僕たちもそういう下宿生活してましたし、
じゃ あるあるなんですね。
僕ミュンヘン行った時風呂なかったですもん、3畳一間で風呂なしだった。
3畳、
ミュンヘンっていうところは
そういうのがない街じゃないんです
か。いやいやいや、いくらでもあるんです
よ。なんかいろいろと覆されますね、イメージが。
すみませんね、なんか覆しちゃって。
今回まあオーケストラということで、はい、まあ、さっきもちょっとオーケストラわからないって言うんですけど、はいはい、人数って大体
今回で60人ぐらいだと思うんですけどね。
60人、
うん、はい、大体50人から60人ぐらいの規模ですね。
なんであんなに大人数、
う
ん、
これはね、管楽器っていうのは、はい、管楽器って笛とかラッパね、はい、フルートとかトランペットとかね、はいはい、そういうのはね、1人1パートなんですよ、
うん、はい、
でこれのパート数って全部合わせて20とか25パートぐらい、要するに例えばフルートは1番2番つって2人いるとか、はいはい、ホルンが1、2、3、4番って4人いるってと違う音吹いてるから、これは欠員出せないんですよ。ところがこのぐらい管楽器来るとね、20何人来ると、はい、バイオリン2人しかいないとね、バランスすごい悪いわけ。
あ、
だからバイオリンっていうのは実は同じ譜面を弾いてんですよ。第一バイオリンっていうと8人いようが16人いようが、うん、同じ譜面弾いてんだけど、はい、トロンボーンが3本バッて来ちゃうと、はい、それに対抗するためにはどうしてもやっぱり10人とか
10人
音量なんです。音量、
音が負けちゃうんです。
そういうこと
だ。
そういうこと
だ。これでも多分うちら3人が同じ楽譜弾いたら誰か1人はサブるよ、
絶対サブる
よ。俺ここ覚えるからここ弾いてみたいな。いや、
俺このところ苦手だから、ここはやってるふりするわ。
顔だけ作る。
本当にそうなってるから。
そうなってる。
実際なってるんで。
例えが。
いや、本当になってます。それは難しいとこは弓を浮かすと言って弾かない人もいます。でもまあ、劉京さんは本当に立派なプロなので、あんまりそういう人はいないんですけど、やっぱりちょっと若い学生のオーケストラなんかだと怖いとこ弾かないとかっていうのはよくありますよね。まあ、人数いっぱいいればね、でも管はそうはいかないんで、管楽器はね、はい、逃げるっていうのはちょっとダメなんで、だから管楽器と弦楽器と結構人格違いますよ。
大勢ともう本当に一人
だ。そうか、すごく責任感が強いイメージもありますね。
まあ、だったら責任感というかね、吹かなかったら、うん、コンサートがやばいっていうことだからね、うん、そういうのはよくありますね。
この、うん、もぎぎさんからして、
はいはい、
うまい人っていうのは、はい、どういう方ですか。これは僕らも一応、うん、まあ、生地表現者としてはい、はい、まあ、この3名やらせてもらっているので、
ね、うん、確かに同じ楽器なのに、うん、はい、うまい下手があるの
は、はい、あります。ものすごくありますね。でやっぱり僕は一番最初に耳に届くその奏者の良し悪しは音色だと思いますね。これはオーケストラもですね、やっぱりいい音がするなと、綺麗な音だとか、聞いて心に届く音、うん、なんか音色が悪いよねっていうのは何かに問題が
は
あ、
これが全く同じ楽器を例えば、はい、違う人に吹かせたとしても、ね、
音色は全く違いますから、
はい、これすごいよね、うん、例えばその1億のバイオリンとかあるわけ、
うん、ありますね、
ストラディバリウスみたいな、
そうね、
で一番まあ安くて分からない2万円ぐらいとか分からないですけど、例えばすごい上手い人が2万円のバイオリンでも1億の音色って出せます？
いや、1億の音色は出ないですけども、でも、うん、それは、うん、出ないものだとは思いますけども、でも本当に素晴らしいバイオリニストであれば2万円のバイオリンを弾いて人を十分感動さすような音色をある程度は作れるだろう。でそれを何時間かやってお客さんも含めてね、やってるうちに、はい、いや、 やっぱり何かがちょっと今この楽器ではどうしても足りないよねって言った時に次のステップっていうものを当然やっぱ考えるようになるだろう、はい、ピアノなんか典型的にそうですよね、うん、例えば調律が狂っちゃってるような古い学校にあるようなピアノでも、はい、もしかしたら何かは伝えることで素晴らしいピアノだったらできるんだけど、はい、やっぱりだんだん聴いてるうちに調律ぐらいしようかみたいなことにで調律すると今度はっていうグランドピアノの方がいいんじゃないって、だそれは贅沢品の贅沢品の贅沢品の話であって、1億円のバイオリンっていうのは、
はあ、うん、そうかそうかそうですよね、
うん、でまずそれが前提じゃないですよね。
ああ、やっぱりもう一緒ですね、うん、届けるってことですね。
届けると、そう、
僕らがこのなんだろう、オンボロの洋服つけて届けてて、じゃあ次は衣装ぐらいでつけようか、うん、
そうそうそうですよね、うん、だから衣装だけ逆につけたって、うん、あのお芝居としてね、何もなやりたいことがない人が舞台に現れたらすごいつまんないじゃないですか、
うん、うん、
舞台だけは立派でもっていう、だからそれは同じだと思いますよ、楽器屋なんかも。
これって指揮者の方って全部の楽器弾けるんですか、
う
ん、
はい、いや全然ですね、全然ですね、少なくても僕はそんな全然、だから全部の楽器をプロ級に弾ける指揮者っていうのは本当にいないと思いますよ、世界的にも。
なんか聞いたのは楽譜が管楽器と弦楽器でなんか読み方が違うとか、なんか
何でも知ってるじゃないですか、なんかいろんなこと
っていうのを聞いたことがあって、はい、
あります、うん、
でもそれを読めないと指揮ができないんですよね。
そうです。それはね、しょうがない。それだは指揮者になろうとするんだったら勉強しないといけない。
勉強しないとい
け
ない。
はい。それスコアリーディングって言うんですけども、いろんな、だからトーン記号って習うでしょ、
はい、
で、平音記号もあるでしょ、はい、それ以外のもあるんですよ。
波音記号とか。何で統一しないんですかね。
ね、それはね、あれは書き方、まあ、統一しようとした人もいるんだけど、はい、そうすると楽譜が逆にめっちゃ読みにくくなるっていう、ことがある。例えば、ビオラっていうね、楽器があって、バイオリンとチェロの中間にある、ちょっと中型の弦楽器なんだけど、バイオリンの大きいやつなんだけど、これを無理に統音記号で書こうとすると、やたらに下の方に、なんていうの、楽譜が下線って言って、線をいっぱい足して、ほら、下に音を書くことになっちゃって、はい、逆に読みにくいんですよ。だちょうどその5本の線の5本の線の中に音符がちょうどいいぐらいに収まってるためには、はい、トーン記号と変音記号の真ん中にある波音記号っていうアルト記号って言うんですけど、はい、ものでビオラは書くのが実はやっぱり本当は読みやすいっていうことですね。そういうことがいっぱいあって、でも波音記号って普通小学校で習わない、だからビオラをやる人か、はい、指揮者をやろうという人じゃないと、それをスラスラスラと読めるように勉強する必要はないから。
これってどこの段階でみんな楽器って決めるんですかね、
ね、楽器決めるの面白いですよね。だって
中学とかじゃない
始めだった時にだポケモンの最初の3匹と同じですよね最初なんですけど、うん、入った時さ初めてあなたはやります、どれ選びますかっていうのから選ぶのか、なんかいろいろまんべんなく触って君はこれが一番いいねっていうのを諦められるのか。
これ両方です。
そうだよ、
両方、両方、あのね、要するに先天的にもうこの楽器が好きだっていうのに出会う人がいるんですよ。例えばちょっとさっき話したんだけど、体育館とかにオーケストラ来るとか、はい、なんかで連れてかれて、はい、あるいはテレビでオーケストラ見た時に、はい、この形、この吹き方とか、はいはい、あるいはこのコントラバスのあのでっかいの、はい、僕あれがやりたいっていう人ってたまにいるの、やっぱり見かけとか、そういうの、あとは音でね、
うん、あ、もうそれはもうその人の本当にインスピレーションとか、
生まれつきのなんかそういうのが好きっていう、あのでっかいのが好きとかちっちゃいのが好きとか、あと高い音が好きとかね、シンバルがやりたいとか、それ先天的にある人いるんですよ。それそうじゃなくて、なんかで学校で出会ったりして、紆余曲折を経て自分のに至る人もいると。
ああ、なるほど。
だからね、初めからビオラやる人、例えばいないんですよ。
まあ、なかなか見ないし、
うん、いきなりビオラから勉強はできない。まずバイオリンを習って、はい、でバイオリン弾けるようになった中で先生とかがあなたはちょっと中低音の方が合ってるかもしれない、あるいはバイオリンのソリストは無理だけどビオラだったらかなりいけるかもとかね、
違いがある
んですか。あります、
極められて
あるんです、うん、音色は素晴らしいけど速いこう素早い動きはバイオリンの方が求められるけど、ビオラっていうのはもっと深みのある音とか、はい、音楽を内側から支える気持ちとか、はい、そういうものがないとビオラ弾きになれない。
逆にだからその僕が2枚目やりたいって言っても、うん、2枚目の役が来ないって言うんですよ。
千谷さんがどんなにやっても、
ね、先天的に2枚目したいと思ってても一生来ないだろうって。
お客さんが笑っちゃうから君は目に向いてるよって
2枚目ではなくて、うん、3枚目4枚目ぐらいのところやったら売れるかもしれないっていうのを演出家に言われる的
な。なるほどね、オペラの世界そうですよ。だからどんなに姫やりたくても、はい、あんたは駒使いの声だからっていう、声が生まれつきで違うんですよね。
駒使い
結構いい役あるんですよ。可愛くていたずらでちょっとコケットリーな役が、オペラでは駒使いの役っていうのは一つ の、 あのスープレットって言うんですけど、あるんですけど、同じソプラノでも姫を歌う人とスープレットを歌う人は全然初めから運命がもう分かれちゃう。
まあ、でも演劇でもそうっちゃそうですよ。見た目もね、身長とかもあるから、ね、
バレエもそうだもんね。どんな綺麗な人でもタッパがありすぎたら絶対プリマになれないから、バレエ、
指とか手の大きさとか
そうなんです
あるって言いますもんね、
う
ん、
オペラも声で生まれつきなんで、そう、あなたの声がこれよって言われちゃったらもう、でその役で成功した方が幸せだしね、結局はね、
好きなら、
うん、だ後天的にだから楽器をやりながら性格が変わっていくっていうのはあります。僕そういう本書いたことあるんですけどね、この楽器やってる人はこういう性格っていう楽器別人間学っていう本を書いたんだけどそこらで売ってますよ。
見てみたい、探しましょう。
トランプ大統領はどんな指揮者になるでしょうっていう、そういうのとかやってます。
面白、うん、
いろんな指揮者がいるからね、世の中に、
すげえな。茂木さんはもともとオーボエ奏者じゃないですか、
はい、そ
うですね、
はい、
そこからこの指揮者に転身するじゃないですか、はいはい、これになった、なんていうんですかね、必ず指揮者になる人はやっぱりさっきも言ってたんですけど、はいはい、何かしら楽器やっててとか、うん、から指揮者になる人しかいないんですか。
いや、そんなことないです。やっぱりあの音楽大学に指揮科ってありますし、
あ、はあ、
そのやっぱり子供の時から指揮者しか目指さない人もいます。
へー、
むしろそっちの方が多いかな。
私たちから見てたら指揮者の人は何をやってるんだろうってちょっと思う時は
ね、本当ですよあの自分で本番中よく思いますよ俺今何やってるんだろうと思いますよ本当に本当に思う。
でもさ、やっぱりさ、この例えば運命って曲があるじゃないですか。だだだだ、
なんか知ってるじゃないですか、ちゃんと
運命って曲が、はい、もう出来上がってるさ、 うん、だけど、やり方によって表現が違うじゃない
ですか、うん、はい、そうですね、
例えばじゃあその茂木さんがやるときは運命をこう聞いて何か表現したいってなるんですよね、はい、運命をこういう形でやろうとか、
うん、そうですね、
ダークじゃなくてソフトにとかって感じ、はい、それを式で表現するんですか、
そうですね、というかもっと言うと、つまり本当はこの曲はどういう曲だろうっていうことを考えます、
あ、まずはその成り立ちとか、 その歴史的な、
ないしは楽譜から、音から、音からね、うん、その本当はベートーベンはどんな音楽 を伝えたかったんだろうということ。だから一番いいのは、僕が演奏会が終わってお客さんが来て、あの、今日は本当にいい曲を聴かせてもらいましたって言われたい。
ああ、もう一番の答えですね。
そう、いい演奏だったんじゃなくて、いい演奏するっていうことは作品が素晴らしいっていうことをね。だから例えば夏目漱石のね、坊ちゃんを朗読するって例えばあったら、坊ちゃんって本当に素晴らしい小説でしたねって言われたいじゃないですか、はい、あなたの朗読ってなんて素晴らしいのじゃなくて、はい、うん、坊ちゃんがいいんですよって。だから 僕自身はそういう指揮者になりたいです、うん、
役者とか、まあ、こちらで言ったら役者が前に出すぎるんじゃなくて、うん、こう作品としてよかったっていう、
そういうことです。
はあ、
うん、
深い、
ね、いいこと聞けたな。
そう考えていくと、うん、速度、テンポとか、はい、最初の 出だし そのスピード感とか音色とか、うん、いろんなことが、そういうことの、ベートーベンは本当は どうしてダダダダーンなのかっていうことを、ダンダンダンダーンって人もいるじゃないですか、とダダダダーンって人もいるんですけど、スピードだけでもいろんな速さが、それによっても全然印象違いますよね、
はい、うん、違いますね、うん、
我が輩は猫であるっていうのと、我が輩は猫であるっていうのも全然違うと、同じように違うから、はい、
うん、ああ、じゃあ、なんか、なんて言ったらいいか分かんないんで、やっぱやめます。
いやいや、まだ、なんだ、
どうした
？いや、すみません、難しい話になっちゃって。
いや、うん、その、同じものを、だから、その、やる人によって変わるって、
うん、変わります、うん。今度もやりますよ、運命。これ、ベートーベンの交響曲、9曲あるんですけど、最初の1分ずつ全部やるんですよ。9曲とも。
う
ん、これ、ベートーベンという人を知ってもらうっていうことでね。
うん、今回のそもそも このコンサートの、うん、まあ、コンセプトが、気軽にお越しください
っていうことですもんね。で、その中でベートーベンの7番っていうね、のだめカンタビレのテーマになってた、パーンパランパーンパンパンっていう曲をやるんだけど、はい、それをやる前にベートーベンの他の曲ももうわずか1分ずつなんですけど、まあお買い得、なんていうんですか、サービストラックみたいな感じで、ちょっと演奏、オーケストラ大変なんですけどね、でもまあ、それをやって、あの、ベートーベンってこうやってますっていうふうに、あの、お伝えしたいなと思ってますけど、だから運命もやりますよ、運命は5番なんですけどね、公共曲。
していただいた、5月19日、日曜日の15時開演、14時半会場予定で、沖縄コンベンションセンターで行われる、のだめカンタービレ。はい、ベートーベンの交響曲9曲すべて聴けるということで、はい、これは今予約の方はまだ大丈夫ということ
で、はい、大丈夫です、もうぜひお越しください。あと、のだめのドラマの中でクライマックスになってた、はい、ラフマニノフのピアノ協奏曲っていうね、あの千秋がピアノ弾いて、うん、あのミルヒーが指揮をしたっていうやつなんですけど、はい、これとそのテーマになっているベートーベンの7番の交響曲、さらに、まあ、オーボエ協奏曲っていうね、うん、オーボエとオーケストラが共演する、これまだ芸大出たばっかりの若い女の子がソリストですけど、で沖縄出身の大峰美久さんっていうピアニストがラフマニノフ弾いてくださいますので、はい、あのぜひ、で琉球交響楽団がね素晴らしいんですよ。さっきも話してたんですけど、日本全国1都2府何県あんの、47県、はい、でその中でオーケストラ持ってる県って15県しかない。だから沖縄結構先行ってるんですよね、
県で持ってるっていうあれなん
です、県っていうかその所在してるっていうんですか、うん、その中にプロのオーケストラがある県は15県しかないんですよ。だからね、結構琉球交響楽団のことを皆さん誇りに思っていいんじゃないかなと思うんですけど、
今日から
だって四国には一個もないんですよまだ。
あ、そうなんですね、はい、
だからオーケストラ作るって本当に大変なことなんで、琉球はちゃんとものすごく立派なプロの演奏をするオーケストラなんで、これ一度お聞きになるだけでも、あの、沖縄にいてよかったと思っていただけるん
じゃ
ない
。これをきっかけにね、触れてみる機会が、うん、ぜひできる
とか、ね、あとスクリーンが後ろにあって、はい、漫画とか今僕が話しているような解説とか、はい、あとプレイヤーのその休憩時間の表情とか、はい、あの練習しているところとか、
そのエンタメ性も
エンタメしかないみたいな
感じなんですね、
はい、逆にでもこのプライベートなものを見れるっていうですね、はい、僕らがさっき言ったみたいに、はい、やっぱ敷居高く感じてるからね、はい、
だから裏でめっちゃ麦茶飲んでる、
そうなんです、まさにそういう映像をいやの出して
ます。あ、めっちゃいいっす。
やっぱりほらソロをしてる人が誰それティンパニー誰とかね、うん、クラリネット誰って出ると、はい、あ名前のある人って有名って意味じゃなくて、うん、みんな一人一人の人間がこう集まって、うんまあ、劇団もそうだと思いますけど60人の人間がいるんだっていう実感を持ってもらえたら嬉しいなと思いますよね、うんうん、みんな一人ずつほら違う道を取ってこのオーケストラに集まってきた人たちだから、うん
はすごいな、なんか見方がやっぱ変わりますね。
変わるね、全然変わる。
今までは遠いところのなんか人ですけど、ねえー、いやぜひ、よろしくお願いします。もう一度じゃあ日にちをシアさんから読みますか。
日にち、はい、はい、2019年5月19日日曜日、今週末ですね、
はい、
15時開演、30分前14時半に開場予定となっております、
はい、
場所が沖縄コンベンションセンター劇場等となっております、まだ前売り券大丈夫ということですので、前売り券、S 席が6000円、A 席が5500円、 B 席が4500円となっております、プレイガイドで琉球新報社、デパート流坊、コープアプレ、福原楽器、ファミリーマート各店 E プラスとなっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。最後にじゃあもぎさん、あのこの、まあ、ラジオ聞いてる方に一言いただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、まあ、クラシック敷き高いってさっきからねいろいろあの言ってきてものすごい今敷き下げちゃったんですけども、はい、まあ、あの何しろ綺麗な音がたくさん聞いていただけると思いますし、うん、まあ、のだめカンタービレの世界も一緒に楽しんでもちろんいただけると思いますので、はい、日曜日ですから、はい、あのお子様も連れて、うん、ぜひあの正月以上は入れますので、あの皆さんでお越しいただければと思っております、
はい、
あのよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。もぎさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
はい、ではこのまま CM に行きますか、
は
い、
それでは、
はい、
一旦 CM です。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ。
だジンカリオ。
いや僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだるかや。だ持ってこい。
いや本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方ならお
よいしなをいつも安くビッグワン。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前よいしなたくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
よいしなをいつも安くビッグワン。
16日木曜日17時38分になっております。木曜日ジンチャンプレットおります。
はい、やっております。よと、
はい、楽しかったな。
楽しかったな。本当にねガラッと変わったね。俺マジでさ、この格好でもいいって言われたからね。
いやこれでもいいって言われた、ね、
ガナガナベー T シャツで。
ありがとうございます。ありがとうございます。OK ですよって言って改めて言っていただきますけど、
は
い、
本当に皆さん、お時間合う方は、5月19日に、はい、コンベンションセンター劇場へ、はい、お越しください。
はい、よろしくお願いします。ということでメールもいただいておりますので、はい、紹介していきますね。
お願いします。
はい、ひとみさん、ともきさん、しやさん、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
我は疲れたじゃがねーでございます。
じゃがね
ー、お久しぶり。
そうなんです、しばらく聞いてない間に高2になり学校が忙しくなりました
、うん、
っていうか来週テストです。新しい先生やクラスメートにも完全に慣れ、毎日エンジョイしてますね、うん、今は進路と3年生で取る選択科目を考えることに1日の 25% は使ってると思います。ああ青春、うん、今日はひとみさんのツイートを見て気になったので聞きに来ました。
あの
豪華ゲストが来ますということで、3人とも千葉りよ、うん、最後に学生時代の部活の話が聞きたいです。ちなみに自分は元吹奏楽部でサックス吹いてました、うん、あさっき紹介すればよかったですね。
あ、
吹奏楽部、今は帰宅部です。ではではということでありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。
まあ、結構初期の頃は部活の話結構してましたよね。
そうだね、
主任にまだいて、深夜さんが
ヒエラルキーの話をしてな。
ヒエラルキーの話。
僕がバドミントン部で、
そう頂点に
ピラミッドね。
ピラミッド。僕からしたら部活動のピラミッド三大部活がバスケ、野球、サッカーというね。
はいはい。
の男子はまあモテると。
モテるし、ちょっと幅利かせてるぞと。
バドミントンちょっと端に寄れや
ん。端に寄れやんみたいな。
風があったらできないんだろ、それ。あ、すいません、バスケ部だったもんね。同じ体育館のあれだったんで。
なんかね、本当にね、ちょっとね、ちょっとそんな感じあった。あった。
私、バレー部かな。中学までバレー部でしたね。ジョバスと仲悪かった。ね、
そう、いや、バスケ部でやってると、うん、今日なんか体育館暑いなっつったら、横でバド部がやってて、完全に締め切ってるんだよ、
まあ、そっかそっか、風が。
今日バドと一緒か、みたいな。
あ、まあ、ありましたね。一緒で僕と。
いや、もうだからそのヒエラルキーは多分その辺もあるんでしょう、ね。
毎回僕らがやるときって、まあ、上のさ、なくところ
ギャラリーのね。
ギャラリーのところは、次のチームが、次やる、部活生が走ったりするんだけど、はい、バスケ部の時今のトモキってもう本当一緒。
暑いな。
開けていいかみたいな。上だけでもいいかみたいな。いや、上のダメですってなるけど、はーしみたいな顔して怖いのよ。怖いのよ、それが。もう。一緒にやる。こっちこそ一緒にやりたくねえんだよ、もう。外走れや。
バドミントンなかったな、部活。うん、
へぇ。
高校でも演劇部で、うん、演劇部が、この、
俺イメージ演劇部、うん、体育館でやってるイメージあるんですけど、
そう体育館あったよ、体育館の舞台でどんちょう下ろしてて、重たい幕ね、
はい、
下ろしてて、
一番前の、ね、
でうちらはもうだからもう本当にその裏でやってるわけ、
あーっつって声出ししてるってことです
か、声出しの仕方で、バレー部とバスケ部がだからこの普通に体育館でやってるじゃないです か、 、はい、かたまにボールがどんちょうにボンって当たるとみんな気づかないからうおーってなるっていう、毎回だし、向こうは向こうで急に発声で変な声が聞こえてびっくりする、
規制を発してるやつがいるぞと、
そうだから近くにはいるけど、うん、お互い何してるかあんまり分かってないみたいな、
あでもそれはそれで珍しいな、体育館で、
あとたまになんか体育の先生がなんか体育館掃除するぞって言って、なんか舞台の、まあ、言ったらでも演劇部のものじゃないじゃないですか、うん、舞台のものってからけど、なんかこうでも演劇なんつ演劇特有の舞台ルールみたいなのあるじゃないですか、袖に触っちゃいけないとか、
はいはいはい、
どこどこに触っちゃいけないとかっていうのを無視した片付けの仕方をして、なんか演劇部って言ったらちょっとこうオタクっぽいっつったらあれだけど、
オタクですよ、
そうなんか裏でめっちゃ怒るっていう、うん、でも言えない、
あいつよ触るばよみたいな、
そうそうはあ、ありえんとか言って、
あもうなんかいいね、青春ですよ、これこそ、ね
うん、じゃが姉さんもツイキャスの方で、うん、実はバド部に入りたかったんですと、
あやったほうがいいよ、
今大人になってからでも周りでバドやってる人多いですけどね、
ね最近ねバドミントンが強いからだよ、世界的にも日本が、男子の方がさほらチャンピオンの桃田選手でしょ、女子もダブルスでさ世界チャンピオンになってる、うん、1位2位で
僕仕様ぐらいからすごい注目浴びますもんね、
だからじゃないかな、
ちょっと格が上がってきたというか、
そうそう
あれなんです、ね、
だから今ヒエラルキー変わってるかもしれないよ。
ああいや、野球がもしかしたら場所によってはちょっと下がる可能性はありますよね。う
ん、ただバスケはキングスも盛り上がってきてますからね。
あそうか、絶対勝てんやん。
さらに上がってるから。
さらに上がってるし。
サッカーはね、うん、絶対下がることないと思うん
だよ。だってサッカーはなんかもうかっこいいみたいなイメージだもんな。
もうねやっぱり見えるし、全日本とかね。
野球部は丸坊主するけど、うん、サッカー部だけなんか挑発でも OK 的な。
OK みたいなイメージもあるしね。なんかイメージはあります
ね。俺中学頃サッカーやってたんだけど、うん、サッカー部ね。はい、今思い出したら中退レンタルでしょ。
はい、
最後の大会、
はいはいはい、
で中大連で俺ちょっと試合出た時に、うん、僕の地元西原中学校なんだけど、はいはい、そこで会場だったわけ、
あ地元だ、地元
で
学校が
そこで、でそこで試合した時にやっぱりほらもう生徒他の生徒も見に来てからみんなで大応援団になったわけ、
まあ、ホームですしね、
はい、ホームだしでこんなことないさ、
はいはいはい、
いつも違うところ練習試合やってやる、
はい、
そしたらなんかいい経験西中ってなって、はい、いい経験西中ってみんなで歌って
コールが
もうコールがすごくなって、はい、一人ずつ名前を言い出したの、
はいはいはい、
いい経験なんとかみたいな、うん、フォワードから順にね、
いい経験トモキみたいな、
トモキみたいな、で俺9人いるわけ、
サッカー部ってサッカーですね、
でいい結局なんとかで5人目になってもまだ呼ばれんかったわけさ、
はいはいはい、
もう試合どころじゃなくなってこれちゃんと呼ばれるかなみたいな、
集中性
いい結局最後にやっと呼ばれた時のこの安堵感そういうことがあったのを思い出した、
ちなみにその時どこだったんですか、
僕ねサイドディフェンスサイドバックなので、はいはい、日本代表でいうと長友とか ウッチーとかのところ。
ああ、じゃあ結構な要のポジションじゃないんですか。
そうそうそう、
ね、
一番最後だからね、キーパー最後
とかじゃなくて。そう、キーパー最後のイメージだけど、
多分ね、僕ね、その目立たないやつだったから、多分あいつ誰かっていうのをこの急に言ってる
間
に高ぶりしたんじゃない。
誰かが7人目ぐらいまで行った時に、
う
ん、待って11名知らんけども
、そうそう、
あと 2,3 人誰かって言って、
誰かみたいな、
名簿探してきますって急遽応援団の一人が行って、応援団長に渡して、
うん、なったかもしれない。
じゃあだからね、一人だけめっちゃ長く言われてる人がいたかもね。いいけいけトモキでずっとつなぐみたいな。
名簿まだか。
いいけいけトモキ。名簿見つけましたよ。ボロボロ出ていて。いいけいけ荒垣よっしゃ中心に入れたみたいな感じだった。本当にあの時のね、呼ばれないかもしれないっていうドキドキ感ってなかったよ。試合どころじゃない、中途で最後の試合関係ない、俺の前早く来ないかなってだけだよ。
なんとなくわかるな、その気持ちも。
いいな
あ、部活ね。
あの一個ジャガネーのメールで気になったんですけど、うん、
はい、ま
あ、しばらく聞いてない間に高2になると、
うん、
まあまあ新学期始まったのはわかるんですけど、うん、なんかまだ1ヶ月ちょっとぐらいしか経ってないですよね。5月だから、
あれ、あれ高2になりましたはなんかメールいただいたような。
そう、なんか
4月かな、
新しい先生やクラスメートにも完全になれっていうのが、う
ん、1ヶ月
1ヶ月半でなれるのすげえなと思って。
ああ、帰宅部だからじゃない、あっていうのもあるかも、ね、クラスさ、私もう部活始まったら部活のとこにしかいなかったから。
いや俺もそうでしたし、高1の時同じクラスだったやつのとこにいまだにそのクラス別れたけど遊びに行ってたりとかしてたんで、
え
クラスに完全になれたのは1ヶ月半では無理かな。
私も無理だ。
そうか、そう考えたら俺もそうだな。あの6月ぐらいに球技大会とかのさ、あれでやっと一つになれる感はあるよね。
いやー、
まあ、そうでもない、やっぱ行事がないとならないじゃん、うん、
行事がないとな。
この1ヶ月半で行事あったんかなと思って。
だから今の子はこの LINE とかさ交換すぐしたりすると思うから、
あ
クラスのグループ LINE とかある
のかな。お家帰った後もそういうのもあるかもしれないですね、あの子何してるとかが分かるから。
うわいいな、完全に別れてたからな。
だってお家のね、例えば今日今何見てるっていうのが見たら次の日会話しやすいか、
うん、
なんか、うん、昨日何々見たんでしょう、まあ、みたいな。
はあ、いいな。
でも今テレビ、
いい時代だな。
テレビの話そんなしないんじゃない。
あ、まあ、そっか、
みんなも YouTuber の話だぞ。
エモやん見たとか言うのかな、盛り上がるかな。
言うんじゃないですか。昨日映えスポット行ってきたよ、どこどこみたいなことでしょ。
せやろかおじさん。
万代さんのツイキャス面白い、
はい、
中学校、
うん、
バレー部で、
はい、
高校の新入生歓迎球技大会のバレーで、
うん、
一人でサーブ大量得点取ったのを先生が見ていて、
はいはいはい、
おい万代と、うん、お前には集中力がある、うん、うちの部に来ないかと誘われたのがきっかけで、うん、高校時代はウェイトリフティング部に。
いや全然違う。いや全然違う。
すごいよな。でもな、
バレー部の顧問じゃないんだ。
バレー部の顧問じゃないし、
バレー部の顧問からお前はいいサーバーになるからって呼ばれたんじゃなくて、
集中力があるだ、お前ウェイトリフティング部に来いって。でもすごいよね、
これ絶対。でも先生はあれだよね、集中力うんぬんじゃなくて体型とかだよね。
体型もあると思う。万代さんってなんか確かに持ち上げそうな体型してるもん、
うん、昔から変わらないのかな体型。
どうなんだろう。
あー、いや私前も、まあ、ちょっとも話戻りますけど、
うん、
前も言いましたけど、高校中学でバレー部 でも本当に運動神経ないんですよ私、
うん、なさそう、
ない、うん、足遅いし、 うるさいな、うん、2人揃って言うの。中学9年間私バレーボールやってたんですよ、うん、小学校1年生からお姉ちゃんがもともとやってて、
うん、
でお姉ちゃんについてってやってて、もう本当は小学校 4年生からだけど、もういいよ一緒に入っちゃい、やりなよみたいな感じで、うんうん、で中学の3年の卒業までやってたんですけど、この中学3年の時の最後の試合ぐらいの時に他の中学の先生とも仲良くなるんですよ、あんまり学校がないから、
うん、
でお前今日もお前バレエ何年やってんのって言って、9年ですって言ったら、それでって言われて、いまだに覚えてる。
あ、結構厳しいな、
うん、
きついな。
ああ、
それで9年なのってことか。
あれ、まあ、それでというかあれでなのか、9年やってあれみたいな感じだったんで、あ、でも高校入ったらもうやめようと、もう中学まではジャンプしなくても肘ぐらいまで手が出たんですよ。もうその時身長170ぐらいあるから、
はい、
だからもうお前ジャンプするなと、お前ジャンプしてもしなくても変わらんから、とりあえず手出しといて相手にプレッシャー与えろってずっと先生に言われてて、
壁役だ、本
当に壁役、本当に壁役で、高校行ったらやめようと思って、まあ、高校の入学式の時に先輩が来て、あの 何々さんの秋山何々さんの妹だよねって言われて、あはいって、バレー部入らないって言われて、お姉ちゃんが春高行ってるんですよ。
へえすごい。
県代表、まあ、1回戦で負けてはしまったんですけど、もうこうバレー部のバレーのこのあれでスポーツ特待生で高校行って春高行ってるんですよ。
すごいじゃん。
じゃあもう成り物入りです
ね。そうだよな。
こちら側からしたら
もうこの身長です。
身長もすごい
し、秋山の妹ですし、うん、入らないって言われてごめんなさいって言いました。あもう期待が高すぎる。
ああ確かにそうか、そうだよな。
だってもう9年やってあれって言われてるのが、高校入ってバレ、しかも高校って真面目じゃないですか。もっと専門的になるっていうか、うん、がね、秋山さんの妹であの身長だから間違いないでしょうって入って、
そうだな、そのプレッシャーちょっと厳しいな。
あ絶対嫌だ。
あでも兄弟あるあるなのかな、そういうのって。もしかしたら
あるあるでしょうね。
ねえ、
うちお兄ちゃんも頭よ、お兄ちゃんは頭が良かったんですよ、運動神経ないけど。だからもうなんかそういうプレッシャーはあって今ねじ曲がってここにいます。
はあ、いやでもいいな、なんか同じスポーツをずっと続けられたっていうのがいいな。
まあな、
あ
でもなんか9年間でしょ。
うん、それしかな、うん、かな。なんかほらあそんなに習い事がいっぱいある町でもないから、田舎だったから選択肢がそんなにない。
僕いろんなものに興味持ちすぎていろいろフラフラしちゃったんですよね。
いいことだよそれはそれで。
いや僕だって幼稚園ぐらいの時スイミングしてて。
あやってたよ私、習い事ソロバンと習字とスイミングとエレクトーンとバレーボールやった。
めっちゃやってるじゃないですか。
何やまそれマジ。
毎日だから週7で習い事してた。
お前ボンボンのとこの娘か。
ボンボンのとこ
だ。いやいやそれ普通に言うのボンボンだなでしょ。おかしい。
ボンボンのとこだ。
ボンボンのとこ
じゃないじゃない。もう街のあれ おじいちゃんに習いすぎてて、おじいちゃんがだんだんもうなんか耳が聞こえなくなってきて教えてくれないっていうとこだったから。
じゃあ一番長くやったのじゃあ俺空手だな。
何年？
8年ぐらいやってました。
あ、ね、黒帯でしょ。
黒帯です。
それはすごいけどな。
俺そう考えたらないな。俺少年野球は6年生で終わったし、その後サッカーやったし、高校からバドミントンやったからね。
だんだん下がってってね。
ヒエラルキー下げてってる。
ヒエラルキー下がってってるね。
ヒエラルキー高いところに入ったら身を置けないっていうのを気づいて下げたけど、ここもまだ
ダメ
だ
と思
ってバド行ってようやくわーってなったってことですか。
だってコールが来るか迷ってる時点、もう心配してる時点で多分俺下に行かんといけない人だもん。
お前にこのくらいは高い。
このくらいは高い。
先天性のやつだった。
先天性。うるさいよな。ここで使うか、先天性のやつ。
もう一つメール紹介しますね。はい、さあ、ちとむです、
うん。
令和になって半月が経ちましたね。
うん、
最近平成31年の効果が、ね、平成31年の効果が出回ってきて何枚か持ってますが、平成31年と令和元年のコインをなるべく使わずに持ってた方がいいですよ ね。
そうですね。
皆さんも綺麗なコイン見てチェックしたことあります？
え、なんで使わない方がいいかな。
まあ言ったらだから
記念になる、
希少になる、枚数がそんなにないっていう。4
月までしか作ってないじゃないですか、平成31年のやつは、
うんうん、あそういう意味で、
だから昭和64年か
のやつは2月ぐらいまでしか作ってない
ないから、そんなにないから、まあ、もしかしたら将来持ってたらあれかもねっていう。
あじゃあ綺麗なやつがあったらちょっと俺もチェックしとこう。
でも一時期本当に10円玉が全部平成31年だった時とかありますよ。なんか
だからもう
ちょうど出始めたのかなっていうぐらい、
もうすぐなくなるからもう作って大量にもうばらまこうと思ったんじゃないですか。
この
もうそう後々の希少価値はまただから数が少ないから価値高くなるじゃないですか、
うんうん、
だからもう価値を上げないためにこの4ヶ月で
大量に
作っとこうっていう。
あ
したらもう何年後かに、いやあの時期ね大量に作ったから価値あんまりないんでしたって言われるパターンじゃないですか、うん、
まだ令和元年は見ないな。
まだ見ないねあんまりね、
うん、出てるかな。
まだ製造してこの下ろしてないんじゃないですか ね、うん、かね銀行が、
まあ、作ってる最中、うん、今日水光熱費、
うん、
電気代とガス代の請求書に令和1年5月分って書いてあって、なんかようやく令和って実感した。
ああ
令和来たと思って。
俺まだないな、うん、まだ令和感ないな。
書きました令和。
書いてない。書いてない。あ書いてない。
なったその日に、うん、まあ、うちがそう周年やってから領収書書いて令和元年って書いた、うん、1年って書いたんですけど、はい、全然しっくりこなくて、
うん、
今はもうずっと2019年って書いてます。
ああ
私もその話してた次の日に書いた、
うん、
でもやっぱなんかバランスがわからん、
うん、
あと R が書けない。今まで平成12年とか平成20年とか H で書いてたんですけど、うん、なんか R ってかなんかあれ恥ずかしいなと思って。
そう R1 って書いてあったらあのヨーグルトかなって
。そうだよな。 確かにな。
そう、まだちょっとなんか、うん、書くのは恥ずかしいな。
まあでもね、だから令和元年のコイン見つけたら残しときたいですね。
ね、うん、令和元年は見たいな。この前市役所行ったらまだ平成だったよ、書類が。
あ、そうなんだ。
あの、ま、多分押し忘れだと思います。
うん、ああ、うん、逆にもしくはあのそれ紙をなくすまでじゃないの。
ああ、かな。
大量に作ってある
はず。別のところ、別の部署の紙はちゃんとあの二重
訂正印みたいな
のがありますからね。
多分単純に押し忘れでしょうね、それは。ね、
いや、まああと、はい、あとじゃないよ。もうそろそろ。
うん、はい、もうお時間でございますけど。
エンディングでございますが、何か告知を。
告知あります？明日。明後日か、うん、リップサービスの単独ライブが、
うん、
テンブスでございますので、まあ、あの予約状況がどうなってるかは分からないので、
そうだね、まあ、でもなんか
告知また2人の SNS 等の
流してたので、
はい、見て、はい、ぜひチェックして遊びに来ていただけたらな。ともきは音響として現場にいますので、
私も見には行きます、
はい、
スタッフ入ってないけど。で、先ほどですね、茂木さん来ていただきましたが、はい、もう一度告知させていただきます、はい、5月19日日曜日15時開演、14時半開場予定となっております。沖縄コンベンションセンター劇場等、お問い合わせプレイガイド、琉球新報社、デパート流坊、コープアップレ、福原楽器、ファミリーマート各店にて、チケットの方取り扱いしておりますので、生で聴くのだめカンタービレの音楽会、はい、ベートーベンの交響曲、狂曲、はい曲全て聴けるということで、先ほども言ってたけど、うん、本当になんかトモキの、ね、格好 T シャツ短パンでも OK ということですので、
ドレスコードは特にないと、
うん、のでぜひぜひ皆さん気軽に見に行っていただけたらなと思いますので、
は
い、
全席指定になっててね、当日券は500円増えますので、
うん、
ぜひまだ時間ありますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あと劇団大勢 第52回本公演なのか、20周年記念公演がもう1ヶ月切りまして、はいはい、まだちょっとあの来週明けか、まあ、もしかしたら明日にはあのチラシをね、うん、あのバーンと出せますので、
楽しみですね。もうワーキャーワーキャー今立ち稽古が始まってます
ので、やってますね、
隣では、
う
ん、はい、
もうね、
楽しみにしておりますけども、
深夜さんがね楽しそうにやってますよ、
うん、めちゃくちゃ楽しいですわ、
うん、はい、ということでこちらの方もちょこちょこ予約いただいておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。というわけで本日5月16日木曜日の木曜リジンチャンプル以上でございます。たくさんメールツイキャスありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。それではまた来週、さよなら。
ありがとうございました。バイバイ。